聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は体験格差、今井雄介著、担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。習い事や家族旅行は贅沢？子どもたちから何が奪われているのか。この社会で連鎖するもう一つの貧困の実態とは。日本初の全国調査が明かす体験ゼロの衝撃。はじめに、昨年の夏、あるシングルマザーの方からこんなお話を聞いた。息子が突然正座になって泣きながら、サッカーがしたいですと言ったんです。それはまだ小学生の一人息子が、幼いなりに自分の家庭の状況を理解し、ようやく口にできた願いだった。たった一人で悩んだ末、正座をして涙を流しながら、私が本書で考えたい体験格差というテーマがこの場面に凝縮しているように思える。私たちが暮らす日本社会には、さまざまなスポーツや文化的な活動、休日の旅行や楽しいアクティビティなど、子どもの成長に大きな影響を与えうる多種多様な体験を、したいと思えば自由にできる、させてもらえる子どもたちと、したいと思ってもできない、させてもらえない子どもたちがいる。そこには明らかに大きな格差がある。その格差は直接的には生まれに、特に親の経済的な状況に関係している。年齢を重ねるにつれ、大人に近づくにつれ、低所得家庭の子どもたちは、してみたいと思ったこと、やってみたいと思ったことを、そのまままっすぐには言えなくなっていく。私たちは、数多くの子どもたちが直面してきたこうした体験の格差について、どれほど真剣に考えてきただろうか。サッカーがしたいですと声を絞り出す子どもたちの姿を、どれくらい想像し、理解し、対策を考え、実行してきただろうか。子どもの必需品とは何か。社会政策学者の阿部彩氏は、2008年の著書「子どもの貧困」の中で、日本の一般市民においては、イギリスやオーストラリアといった他の社会に比べて、子どもが最低限にこれだけは享受するべきであるという生活の期待値が低いと述べている。安倍氏が紹介するイギリスの調査では、趣味やレジャー活動 90%、 水泳1ヶ月に1回 78%、1週間以上の旅行、1年に1回、71% など、子どもたちのさまざまな体験に関わる項目について、大多数の大人が、子どもたちにとって必要なものであると回答している。その一方、安倍氏自身が2015年に日本の大人を対象に行った調査では、1年に1回の家族旅行、最低1泊、30.5% や、スポーツチーム、 野球、サッカー等や音楽活動への参加、22.0% などの項目について必要であり、すべての子どもが持つことができるべきであるとする回答が相対的にかなり低い割合にとどまっていた。ここからわかるのは、子どもにとって何が必需品であるのかという問い。つまり、たまたま恵まれた家庭に生まれた一部の子どもだけではなく、その社会に生まれたすべての子どもが享受できて叱るべきものは何かという問いに対する答えや考え方が、それぞれの社会によってかなり違うということだ。ある社会にとって当たり前が、別の社会にとっても同じであるわけではない。私たち、日本社会で生きる大人たちの多くは、子どもたちにとっての体験の機会を、いまだ必需品だとは見なしていないのだろう。安倍氏の調査では、泊まりの旅行、スポーツ、音楽活動への参加などについて、あった方が良いが、持てなくても致し方ない、必要ではないという回答が大多数を占めている。もちろん日本でも、自分自身の子どもに対して、さまざまな体験を与えたいと願い、実際にその機会を与える親は数多く存在する。だが、それがあくまで個々の家庭ごとの話にとどまっている限り、裕福な家庭に生まれた子どもたちはともかく、低所得家庭の子どもたち、あるいはその他のハンディキャップを抱えている家庭の子どもたちは、誰からのサポートも得られずに置き去りにされるだろう。そして、実際に置き去りにされてきたのだ。重要な分岐点は、この社会で生きる大人たちが、私の子供だけではなく、すべての子供に対して体験の機会を届けようとするかどうかにある。体験格差をなくそうという意思を、社会全体として持つかどうかにある。そもそも、日本社会が子どもの貧困という課題に向き合い始めたこと自体、それほど昔の話ではない。子どもの貧困対策法が施行されたのは、ようやく2014年になってからのことだ。そこから今年でちょうど10年が経つが、社会の課題認識という意味でも、必要な対策が十分に立てられているかという意味でも、まだまだ道半ばだろう。その中でも、体験格差への関心や取り組みは特に不十分だと言える。見過ごされてきた体験格差。東日本大震災を契機に、私は当時勤めていた会社を辞め、学生時代の仲間と共に被災した子どもたちの支援に取り組み始めた。宮城県の仙台で事務所を立ち上げ、子どもたちが直面する現実と向き合い始めた。2011年6月のことだ。チャンス・フォー・チルドレンという私たちの団体名には、たまたま生まれ育った環境によって子どもたちが得られる人生の機会に格差があってはいけないという思いが込められている。私たちは主に寄付金を原資とするスタディークーポンという仕組みを作り、これまで日本中のさまざまな地域で低所得家庭の子どもたちに対する学校外教育費用の支援をしてきた。過去に支給したクーポンの総額は13億円を超え、さらに一部の自治体には私たちの取り組みが波及して公的な資金を用いた同様の支援もなされ始めている。たまたま被災したから、たまたま低所得の家庭に生まれたから、そうでない子どもと違って十分に勉強する機会が得られない。通いたい学習塾に通えない。 あるいは進学したい学校を目指せない。そういう子どもたちとたくさん出会ってきた。私たちの10年を超える活動を通じて、そのうちの幾分かの子どもたちには、スタディークーポンを届けることができたかもしれない。また、子どもたちの学習には大きな機会格差があり、それを社会的に埋める必要があるという認識も、少しずつ広がりを持ってきたように思える。だが、だからこそ、同じ子どもの貧困という問題の中でも、体験の格差や貧困が、例えば食事や学習の格差や貧困に比べて、後回しになっている状況について、そして自分たち自身もその問題に気づいていながら、なかなか真正面から取り組めずにいることについて、何かしなければとずっと感じていた。子どもたちにとって、食事や学習はもちろん重要だ。同時に、それら以外の場面で生じている格差についても見過ごすことはできない。私たちは子どもたちの体験格差をも直視し、その解消に向けた取り組みを始める必要がある。子どもたちにとっての体験という主題と真剣に向き合おうと決めたとき、すぐに気がついたことが一つある。それは、日本では体験格差についての十分な現状把握自体がまだなされていないということだ。現状がわからなければ対策を立てようもない。ならば、まずは現状を知ることから始める必要がある。調査をするべきだ。そこで、私たちチャンス・フォー・チルドレンは、子どもの貧困や教育格差に取り組んできた非営利団体としての立場から、日本で初となる子どもの体験格差に特化した全国調査を実施することに決めた。2000人以上の保護者がアンケート調査に回答。2020年10月。本書の構成。本書では、この調査から見えてきた日本社会の姿を描くことを第一の目的としている。極めて重要なことに、年収300万円未満のいわゆる低所得家庭では、子どもたちの体験が平均的に少ないというだけでなく、体験の機会が過去1年間で一つもないゼロの状態にある子どもたちが、全体の3人に1人近くにまで上ることが分かった。第1部、体験格差の実態。こうした定量的な調査に加えて、私は日本のさまざまな地域で暮らす低所得家庭の保護者たち、主にシングルマザーの女性たちとお会いし、体験格差の現状について直接お話を聞いた。彼女たちの中には、自分の食事を削ってまで、子どもの習い事にお金をかけているという方もいれば、それすらかなわず、今は子どもの願いを諦めざるを得ないと語る方もいた。それぞれの家庭に固有の状況がありつつ、体験の壁となるさまざまな共通点も、そこからは見えてきた。第2部、それぞれの体験格差。最後に、この日本社会が体験の機会をすべての子どもたちに届けられる社会へと変わっていくために、私たちがこれからなすべきさまざまな打ち手についても検討を進めた。私が特に鍵になると考えているのは、各地域に存在しうる体験の担い手たち。そして、彼らの活動を社会的に支えるための仕組みだ。第3部、体験格差に抗う。一口に体験といっても、その存在的な範囲はとても広く、明確な境界線を定めきることはできない。だが、そうであるからこそ、体験格差についての調査や考察を進める上では、思考的にでも 何らかの範囲を設定することが必要になってくる。そこで、本州やその元になった全国調査では、主に子どもたちが放課後に通う習い事やクラブ活動、週末、長期休みに参加するキャンプや旅行、お祭りなど地域でのさまざまな行事、スポーツ観戦や芸術鑑賞、博物館や動物園といった社会教育施設でのアクティビティなどを体験として定めた。学校内でのさまざまな活動から、友達や家族との日常の遊び、お手伝いなどの生活体験まで、そこに入りきらないさまざまな体験があることも念のため記しておきたい。本書が今の日本社会における体験格差の現実を認識し、その解消に向けた議論を深め、必要な変革を起こしていくための土台の一つとなることを願っている。今回は講談社現代新書から今井祐介著「体験格差」をお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。 Spotify で聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後にオーディオブック .jp からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブック .jp なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。